もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
38です。
38。はい、わかりました。で、どんな相談でしょう？
子供の不登校についてです。
はい。子供は何歳ですか、今？
今、
14。14歳。
はい。
中学生ね。
中学生です。
はい。男の子、女の子？
男の子です。
男の子。
はい。
はい。それで、不登校でどういう状態なんですか？
ちょっと学校が行けなくなってしまって、
うん。
母親ができることを、
うん。
を教えてほしいなと思いまして、お電話しました。はい。
不登校はいつからですか？
中学校1年生の時に、
うん、
3ヶ月に1回がスタートで、
はい、
で中2の夏後ぐらいからは、
うん、
頻繁に腹痛頭痛を訴えて行けなくなって、今現在は全くっていうほど行ってない状態です。
はい。今あなた結婚してるって言いましたよね。
はい。
夫との関係はどうなんですか？
そうですね。どっちかというと、うまくいってない方に傾くと思います。
どっちかというと、うまくいってないというより、うまくいってないということです。
そうだと思います。
ということはね、
はい、
14歳の息子さんは、
はい、
あなた不登校っていうと、どちらかというと学校に原因があると思ってるわけですよね。
いや、私も原因あると思っていて。
どういう原因ですか？
大きい夫婦喧嘩とかはしないんですけど、
うん、
やっぱりこの教育、子育てに関してあまり関心がないっていうか、そこでちょっと揉めたりします。
あなたから見るとその夫婦関係に問題があると。
はい。
だから不登校ということで相談はあるんですけれども、
はい、
14歳の男の子が安心して家の中で成長することができない、はい、私たちの夫婦関係をどうしたらいいかということですね。
はい。
いや、ここのところどこが相談なのかということはっきりした。
はい。不登校の長男はちょっと人間関係でトラブルが1年の時にありまして、
うん、
それが中3になっても相性が合わない友達がいるから、
うん、
我慢ができなくて手が出そうだから、自分自身いつ手が出るかわからないので怖くて学校に行けないっていうことは本人からは聞いてるんですね。
本人が人間関係がうまくいかないって言ったら、この子の人間関係が問題だって言うんでしょ？
はい。
最初にあなたの言ったことと違ってきちゃったから、最初は夫婦関係をどうしたらいいかっていうことを相談ということだったんですけど、この子の人間関係が問題だとあなたは思ってるか思ってないかなんです。
はい。うん。
あなたが本当に思っていることはどっちなんですか？
本当に思っていること、
うん。要するに自分たち夫婦関係がうまくいってない、こういう家庭の中で子供は安心して成長できるはずがない、
はい、
だから夫婦関係をどうしたらいいですかというふうな相談なのか。
はい、はい、その通りです。
うん、その通りということは、
はい、
後から言ったことではないということですね。
はい。
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマダマゼル愛先生がいらっしゃってるのでお話を伺ってください。
はい。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
この14歳の彼がご長男ってこと？
はい。
兄弟は他には？
小学6年と次男。
6年の次男がいらっしゃるわけね、
はい、年長の三男がいます。
みんな男の子3人ってことだよね。
はい、
はいはい、最初は ご長男の不登校についてのお尋ねがありました、はいはい、これルールがありまして、
ルール、
うんうん、はい、不登校のルールみたいのがあってね、
あ、はい、
うん、家族の何らかの病理が一番優しい子に現れるという、
はい、
もうこういうもうルールがある、
はい、
まあおそらくこの長男が一番この病理を受け止める優しい性質だったっていうふうに、まあ一般的には考えられるんだよね。
はい。
それはどうですか？お母さんから見て。
当たってます。
そういうことになるよね、やっぱりね。
はい。
それからもうちょっと怖い話になるけれども、
はい。
長男がこうした病理を表現してくれたおかげで、
はい。
誰が助かったかわかる？
誰が助かった？
はい。偽りの夫婦関係が維持できているんです、そのおかげで。
ああ。
それができるのも、彼の病理が、はい、要するに不登校があるおかげだっていう、まあ、うん、そういうふうになっちゃうわけよ、
うん。
心理的なメカニズムから言うとね。
はい。
そこら辺、なんとなくわかる？
はい。
だから、そうなると、これは子供の問題ではなくてね、原因を作った、夫婦の関係ということにならざるを得ないわけだよね、
はい、
あなたは旦那さんと修復したいのかしら？かなりね、
はい、
お笑いになられたようにそこがはっきりされてないのよ、
はい、うん、そうです。
例えば僕聞いてきてね、加藤先生がご夫婦関係はどうですかって言った時、どっちかというとうまくいってないって言った時に、
はい、
相当ダメだなと思ったんですよ。もうその表現自体がね、
はい、
これがうまくいってませんって言えばまだ何か赤裸々な嘘でないものがぶつかり合ってるから修復しやすいわけよ、
うん、
どっちかというとうまくいってませんっていう中には、
はい、
愛情のかけらを感じないのよね。そこでお尋ねしたわけよ、
うん、
まず本気で修復する気があるのかないのかっていうこと。そうすると、もう現実論抜きにして、
はい、
お母さんとしては、本当はどういう人生を送りたい？
やっぱり、家族円満っていうのは、自分の中では理想としてあるんですけど、
うん、
なんだろう、お互いなんか話を聞いてほしいときに聞いてなかったりとか、
うん、
そういうことが多々あって、
うん、
相談、しないで決定したりとかすることが増えてきちゃって、
うん、はい、
っていうところもあれば、子どもの不登校のこともあるから修復していきたいっていうのは今のところ強く感じてはいます。
あ、修復したい気持ちはあるわけだね。
はい。
じゃあ何がそれを阻んでるかっていうと、今のお話の中でね、
はい、
夫はあなたに本当の関心を向けてないんだよねと、あなたは少なくとも受け止めてるよね。
はい、そうです。
そうした夫に無視されてる自分に失望してるよね、自分自身に。
はい、そうですね。
うん。だから、はい、こうしたい、ああしたい、夫とはこういう形で修復したいっていう思いも出てこないのよ、
はい、うん。
だからあなたも苦しんでいたっていうことをね、自分自身に認めてあげた方が楽になると思うよ。
うん、そうですね。
うん。
はい。
かわいそうだったと思うよ。
やっぱり苦しい時。
うん、あったよね、ずっとね。
うん。
そのことがやっぱり夫は理解が足りなかったんだろうね、きっとね。
そうですね。
うん。
なんとなく。なんですけど、うん、やっぱり父親に慣れてないような感じがして、
うん、
子供に全く関心がない、
うん、
お家の家事を手伝っとけばあとはもう自分の時間でゲームをしたりとか。
それ話したことある？
あります。
そうするとどういう態度になるわけ？
もう僕はダメな人間だからみたいな感じの言い方をします。
ダメじゃないだろうぐらいちょっと一回ぐらいぶっちゃうぐらいの迫力あるといいんだけど。
うん。
要するに怒りが溜まってんだよまだ。
ね。てか子供の前で強く怒れなくて、うん、私自身が。
子供の前で喧嘩する必要はないかもしれないけれども、うん、子供は 母が自分を守ってくれてると思うかもしれないよ、
はい、
正当な怒りを出してくれたら、
うん、
今突破口になるのはその母の怒りだと思うよ僕。これだけは純な輝きを今話の中でやっと感じられたのよ。これをダメ夫にね、ふざけんなっていう形でやっぱり一回出してみたらどうでしょうか、
うん、
それじゃないと私未来がわからないと思う。このままじゃ未来が作れないよと、
うん、
そういうことじゃないだって、
うん、
だから未来に対する自信なくなって一番優しい子が自分から未来を閉じてったんじゃん、
うん、
これが解消されない限り修復なんかできっこないじゃないやっぱり、
うん、
だから怒らないまま表面的な平穏を装うことにはもう限界が来たんだと、
うん、
そういう事態だっていうことを理解してもらうと、あともう一つ価値観だよね、はい、お母さんは息子にどういう息子になってほしかったの、長男に。
自分がすごい小学校中学校、
うん、
家庭の事情で、うん、ずっと学校終わったら家庭のお手伝いしてて、うん、友達と遊ぶ時間がなかったんですね、
うんうん、
やっぱりそれってすごい羨ましくて、
うん、
子供には、うん、やっぱり友達関係も大事にしながら仲良くもずっと外で遊んでほしいなっていうのはすごいあってですね、
う
ん、
それは理想としてあるだろうね。
はい。
でも長男は実際は人間関係でトラブルがあり、
はい、
相性が合わない友達がいるということで悩んでるわけだよね、
はい、
結構。
はい、そうです
ね。その悩み方もいじめられるとかなんかじゃなくて、いつ手が出るかわからないという、これも感情を抑圧して母さんに似てるよね結構ね。
あ、私もですか、
うん、
はい、
じゃあいつ手が出るか分かる、
いつ手が出るか分かる、うん、
母さんにさらに失望した日よ。だから正直にお母さん家で振る舞った方がいいと思います、
うん、
その正直に振る舞うとは何か、夫に対する怒りを感じた時にはもっと出した方がいいと思いますやっぱ、
うん、
それが必ず突破口になると思う。そしてそういう話をしていった時のあなたの声は明るかったもん、うん、まあそんなアドバイスしかできませんけれども、ちょっと考えていただきたいなと思います。
はい、
加藤先生にもう一回買ってみます。
はい、
今マドモアゼル愛先生との話を聞いてたんですけどね、
はい、
あなた夫に対して隠れた怒りみたいのがあるんですよね。
はい、
そういうその表現されない怒りをの悪影響よりもね、
はい、
喧嘩してしまった方が、
はい、
悪影響は少ないですよ、だってそうでしょう、お父さんとお母さんがうまくいってないことは分かってるわけです、そんな夫婦に、
はい、
14歳の男の子が、
はい、
同一化できるはずがないですよ。だから今もう夫との関係はうまくいかないのね。
そうですね。
そうであれば、
うん、
隠された怒りを、
うん、
直接の怒りへ表しちゃったらどうですか。
はい、やっぱ子供に一番影響するっていうのを今回この話を聞いて分かったので、
うん、
自分の思いを伝えて、
うん、
みたいなって思いました。
うん、自分の思いを伝えて、
はい、
喧嘩になった方が、
はい、
悪影響はより少ないというだけですよ。
はい、わかりました。
いいですか。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
抑圧された怒りは表現される怒りよりも影響は大きいです。